このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
はい、始まりました、喫茶芝居話。
こんにちは、成本可憐です。
こんにちは、井上彩香です。始まりました、はい、第2回でございま す。はい、よろしくお願いします。
お願いします。この喫茶芝居話では、私たちが見たり出演した映画や舞台についてお話しし、ラジオをお聞きの皆様にも芝居に興味を持っていただき、作品を楽しんでもらうことを目指しています。
はい、皆さんからのお便りなんかを募集しちゃったりもして、お悩み相談講談とかもいつかしてみたいですね。
いいですね。
はい、
はい、
ところで、
はい、
急ですが、
はい、
あの成本さん、成本さんは、はい、うっかりしちゃうことってありますか？
うっかり、
はい、
よくあります。
お、例えば
私アルバイトをしてるんですけれども、
はいはいはい、
靴を履き替えるんです、バイト先に行ったら。
あ、いや、まあありますよ ね、
ね、 ね、黒のスニーカーに履き替えるんですけれども、
はいはいはい、
なんかおしゃれな革靴とかで行っても履き替えて、
はい、
帰りにもまた履き替えないといけないじゃないですか。
あ、そうです、ね、
履いていったら、
はい、そうですね、
履いてきた靴に
置いてたらダメですもんね。
はい、
はい、
でも置いてきて、
あ
バイト先の真っ黒なスニーカーで、はい、帰ってしまうっていうことがあります。あ、
なるほどなるほど。
なんかね、人から見たらそんなに変わらないと思うんですけど、
はい、ああ、ね、どう見られてるかが気になっちゃうみたいな。
あ、そうです。黒いスニーカー履いてるわみたいな。
あ、でも確かに成本さんおしゃれさんですもんね。
あ、そうですか。
今日もね、チュールの素敵なスカート で、
今日はお気に入りのスカートで、
はい、
シンデレラみたいな水色の。
あ、そうですね、
はい、
なんか上もね、ちょっとふわっとした感じ。
そうですね、上は迷ったんですよ。
あ、そうなんですか。
下を先に決めて、
あ、
これが履きたいと。
あ、それに合わせてコーディネートしてきたんですね。
したんですけど、合ってるかどうか。
あ、いやいや、素敵だと思いますよ。
ありがとうございます。白い服を合わせました、
はい、は白のフリフリな感じで、
はい、
素敵だと思います。
ありがとうございます、
はい、
で、井上さんはあるんですか、はい、うっかりエピソード。
そうなんですよ、私本当にうっかりが多くて、
はい、
ちょうどこの前ですね、私のバイト先っていうのが、
はい、
まあ、これもバイトの話なんですけれども、
はい、
あるあるですよね。
そうですね、
まあ、その制服じゃないけどね、
はい、
着ないといけないみたいなものがあって、
うんうん、
白の T シャツを着ないといけなくて、
あ、はい、
でバイトを始めるときにわざわざ2枚買ったんですよ。無地を着ないといけなかったから、
洗い替え用にとかですか。
そうです、そうです、そうです、
はい、
で、もともと持ってなかったから、その2枚買ったなのにもかかわらず、
はい、
忘れちゃうんですね。
2枚とも、
はい
なんで
家に忘れるんですよ。
なんで、
なぜか忘れちゃうんです。で、まあまあ、やっぱり大きいシャツは洗濯したいからできないんですよ、
う
ん、
ですね、
なかなか。
わかります。
そうなんです、
はい、私もシャツ洗いたいんで。
あ、そうですよね、はい、もうできるだけ洗いたいんでっていうので持って帰ってたら、はい、まあ、忘れちゃうっていうね。
あ、なんてこった、
はい、そういうことが結構ありますよっていうのとか、
はい、
あとはですね、まあ、旅行とかに行こうと思った時に、うん、
はい、
なんかこう新幹線で使っちゃうとやっぱ高いから、ちょっと夜行バスとか、
うんうん、
バスを使おうってバスのチケットを買ったんですね。
お、はい、
はい、で買ってその日、うん、寝坊したんです寝坊したんです。
夜行バスって朝早いんですか、それか夜遅いんですか。
それ夜行バスじゃなくて、
あ、
その時は昼行くバスだったんですけど、はい、朝起きれなくて、
はい、
起きたらまあ3分前だったんですね、発車の。
ダメですね、
はい、なので、まあ、キャンセルもできないから、そのまま2倍分かかるみたいな、2倍っていうか 1.5 倍ぐらいですかね。
キャンセル料みたいなんですか。
っていうか、もうそのもそのチケットを、
チケットか
の代金プラス
ますもん、ね、
はい、う
ん、
で、まあ、どうしても間に合わないんで新幹線を使うっていう
無駄なお金を払ってしまいましたね。
そうなんですよ。
あ、
まあ、でもね、まあ、そういううっかりエピソード結構、まあ、あるとは思うんですけれども、
はい、
まあまあ、やっぱりね、気にしないということが大事だと、
うん、
私はね、この年になって思いました。
あ、そうですか。
はい、本当に。
そうですね。
そうなんですよ。
結局自分が、はい、ですから。
そう、
はい。
やっちゃうのはしょうがないですから。
はい、
まあまあ、人に迷惑をかける分は良くないかもしれないですけど、
うん、
まあ、自分がね、悲しむ分には切り替えて、
はい、
はい、楽しく生きていけたらいいんじゃないかなと思っております。
はい、そうですね。はい、
ですね。
はい。
では、それでは早速、こちらのコーナーから参りましょう。 芝居の話をしようのコーナ
ー。イエーイ。
はい、このコーナーではですね、先ほどもお話しした通り、私たちが見たり参加した作品についてお話ししたいと思います。
はい。
はい。まあね、私の方はなかなかまだ参加作品も少ないですので、今日はですね、私が見てきた映画についてのお話をさせていただこうと思います。
はい、お願いします。
入江優監督のアンのことという映画を見てきました。
はい。
はい。成本さん、アンのことは知っていらっしゃいますか？
知らなくて。
あ、本当ですか？
今日来るときに、はい。予告編を、
はい。あ、見てきてくれたんですか？
でも、無音で。電車の中で。
そうなんですね。
無音で見て。
ああ、そうなんですね。じゃあ、あんまりもしかしたら。
あまり知らないかもしれない。
ありがとうございます。
文字だけ追いました。
そうなんですね。
はい。
アンのことっていう映画はですね、まあ、その題名の通りなんですけど、
はい。
アンさんのことを描いている映画でございます。
はい。
アンさんっていうのがですね、まあ、21歳の女性のお話なんですけれども、
はい。
まあちょっとそうですね、社会問題もちょっと出てきたりするんですけど、売春とかドラッグっていうところが、うんうん、まあちょっと出てくるような映画にはなってて、
はい。
まあちょっと過激な描写もあったりはするんですけれども、
はい。
まあ、結論からお話ししますと、
はい。
めちゃくちゃ泣いたんですよ。
ああ。
これね、2回連続泣いた話なんですけど、我々が。
あ、ほんまですね。
そうなんですよね。はい。私もですね、成本さんなんかエンドロールの間ずっと泣いてたみたいな話でしたよね。
そうですね。
私はですね、パンフレットを買う時も泣いてました。
私より長い。
あ、そうです。
その後も泣いてた。そうです、そうです
。エンドロールっていうかもう最後の5分もずっと泣いてて、
はい。
で、終わってから立ち上がっても泣いて、出ても泣いて、で、パンフレットのとこで、こう買おうか悩んだんですよ。
あ、はい、
あ、まあ、もちろん気持ちとしては買いたいっていう気持ちだったんですけど、
うんうん、
まあ、あまりにも涙が止まらないんで、ほら、一回落ち着いてからの方がいいのかって思ったんですけど、
はい、
ちょっとその後ですね、用事がありまして、
はい、
ちょっとそんなにゆっくりもしてられなかったので、泣きながら、アンのことのパンフレットくださいって言いました。
結構、井上さん、泣いてからこう、立ち上がるまで、時間がかかるタイプですか？
いやー、そうなんですかね。え、でも、そもそも私、映画結構、まあ、泣く人ではあるんですね。
はい。
でも、そこまで泣いた記憶っていうのが今まであんまりなくて。あ、
それぐらい、もう、号泣な。
はい。号泣、もちろん、うわーって泣かないですよ。
あ、それは、それはちょっと。
でも、多分、軽く惹かれるぐらい。なんか、
ぐらい。あの人泣いてるわって言われるような感じ。
そうそうそうそう。話すする音が聞こえ渡るぐらいには、はい。泣いてました。
そうですか、
はい、まあ。なんで泣いちゃったかっていう話も含めてね、ちょっとお話をしようかなと思うんですけども。
はい。
まあ、あらすじに関しては、多分いろんなところで情報が出てるかなとは思うんですけど、いろいろと問題を抱えている女性が、まあ、ある刑事と出会って、まあ、ちょっとその、構成じゃないですけど、希望が見え始めて、人生こう、ちょっと楽しくなっていくんじゃないかなっていう、始まり、冒頭の映画なんですよ。
はい。
まあ、なんでですね、まあ、最初すごく、こう、楽しいシーンも結構あるはあるんですけど、
はい。
なかなかやっぱり、そのね、描いてるものが社会問題っていうところもあるし、家庭内の事情とかもあって、お母さんとおばあちゃんと住んでる女の子なんですけど、はい、ちょっと暴力があったりとかっていうのもあったりして、
はい、
なかなかね、その、笑顔になれるシーンがそんなに多いかって言われるとそうではないんですけど、その、何がすごいって一番に思ったのは、
はい、
本当にアンさんが実在してるんじゃないかって思ったことなんですよ。なんか、まあもちろんね、演じられてる河合優美さんが素晴らしい俳優さんだっていうことはあると思うんですけど、
はい。
終わってから、あ、もしかしたらアン歩いてるかもな、そのあたり、みたいなぐらいのリアルさ、実在感っていうのがあって、
はい。
それが多分その私の涙の原因にもなっただろうし、
うんうんうん、
映画の素晴らしさにもつながってたのかなと思いましたね。
そうですね。
はい。なんか、笑って、ってるところなんかもう友達になったかなぐらいの感じがあったんですよ。映画のただその時間の中で、
はい、
友人にこんな子がいたのかもしれないっていうぐらいまでの
見えないところで、
はい、
あ、そういうところがあったのかもしれないって。
そうそうそうそうそう、なんかコロナ禍の間の話を描いてるっていうのもあるんですけど、
は
い、
あ、そうなんですね。
やっぱりね、コロナ禍で急に連絡が取れなかった った人とか、うんうんうん、多分なかなか会いに行けなかった人とかってきっとたくさんいると思うんですよね、うん、そうですね、世界中に、
はい、
でそういう中でちょっとこうまあね問題が発生してみたいなのが映画の中でも描かれてたりはするんですけど、
はい、
私もねやっぱり個人的にそのコロナ禍になって会えなくなった友達とかも結構いたりして、
はい、
でまあ LINE とかねテキストメッセージとかで連絡は取るけどやっぱり会うってすごく大きくないですか、
うん、会う大きいです
ですよね、はい、なんでそこができなくなったっていうのがね結構うーん辛い部分もあったしなっていうのも思い出したりもしながら、
はい、
はい、映画を見ましたね、はい、なんでまあそれがまず一番にすごかったなっていうのと、
はい、
あとまあ、二つ目が、答えがなかったというか、伝わりますか？なんか映画の中で、やっぱり見せ方として、まあ、何か問題、事象が起きたことに対して、まあ、こうですよね、みたいなアンサーを出してくれてる映画もあるじゃないですか。うんうん、
はい。
で、それがなかったのが、私にとってはすごく良かったなと思って、アンさんの、その、人生の一瞬を描いてはいるんですけど、それに対して良かったですよね、悪かったですよねっていう、その明確なあれがなかったので、自分の中でこうだったのかもしれないなっていう答えを探せたっていうのもすごく良かったなと思いました。
それもやっぱりこう、人生においてそういう場面がいっぱいあるじゃないですか。
はい、
生きてきて、これ正しかった、間違ってたって、
ね、ああ、はい、
あるじゃないですか。
はい、
そういうところも、こう映画見終わった時にアンさんが実在してるんじゃないか。って感じるところにつながっていってるんじゃないですかね。
いや、そうだと思います。やっぱりそうですよね。なんかね、人間生きててね、
はい、
これ良かった悪かったってあんま断言できること少ないですよね。
うん、そうですね。
なかなか、だからそういう意味でも多分そのリアルさがあったっていうのはあるのかなと思いましたね。
はい。
はい。私ね、ちなみにドラえもんも見たんですよね、最近。
映画ですか？
いや、違います。昔の、ま、映画に付属して作られた作品、なんですけど、
はい、
結構有名な作品がまあちょこちょこドラえもんってあると思うんですけど、
はい、
まあそれのうちのまあのび太くんがね、生まれた日、自分の生まれた日を見に行くっていう話があるんですよ。
はい、
ざっとあらすじを話すと、まあのび太くんが誕生日の日にお母さんとお父さんが祝ってくれないってすねちゃうんですよ。うん、
ああ、
はい、はい。悲しくて家出するんです。
あら、
はい。で家出して、
はい、
でもドラえもんが見に行こうよそんなこと言うなら。君の生まれた日をさ、みたいな。
ドラえもんやからできること。
いや、そう、そうなんですけど。
はい。
なんかもう自分がね、生まれてきたことなんて、親にとっては嬉しいことじゃなかったなって。
あら。
のび太くんが悲しいことを言うから、
うん、
行こうって言って。で、まあ自分の生まれた日を見に行くっていう話なんですけど、それとかもすごいリアルだなと思ったんですよね。なんか、私も、ちっちゃい頃、
はい、
そうやって拗ねたことがあって。
私もなんかある、気がします。
いや、そうですよね。なんかね、多分やっぱり子供って親に求めてしまうものがあるんだろうなっていう。
はい。
なんかそういうところで、私は、なんかやっぱり子供向けのアニメとはいえ、やっぱりドラえもんって結構ね、大人の方から子供までみんな楽しめるみたいな作品だとは思うんで、
はい。
グッときたんですよね、なんかね。
なんか、こう私も親子愛とか、
はい。
子供の時の話とか、うん、結構グッとくるタイプです。
あ、そうですか。
はい。
いやもうね、私はね、のび太くんがその、もう、僕なんて生まれてこなくてよかったんだって言って、自分の誕生日、丸してたんです、赤で。
あ、
すごい嬉しいって。
はい。
それを罰したところ、で罰っていうか塗りつぶしたシーンが、あまりにもなんか辛くて。
そうですね。
いやもう、そういうのがね、すごく、ってなりますし、
はい、
その後、ちなみにお父さんが、もうそれをこうね、書き換えて、すごく幸せなハッピーエンドにはなるんですけど、ね、
はい、
ぜひ、まだ見たことなかったら見ていただきたいなと思います。
はい、見たことないです。
結構ね、有名な話で、すごい昔のドラえもんなんで。
ああ、はい、そうなんですね。
ぜひぜひ。
また見てみようと思います。
はい、見てみてください。
はい。
はい。ではですね、次回はその先ほど言ってくれた成本さんの舞台のお話を、
はい、
ちなみにその舞台は見に行った舞台ですかね。
見に行った舞台なんですけど、
はい、
前の年に出演した舞台でもありまして、
はいはい、そうなんですね、
はい、出演した舞台をまた再演を見に行ったお話をしたいと思います。
ありがとうございます。それでは次のコーナーに参りましょう。社会福祉を学ぼう。はい、こちらのコーナーではですね、
はい、
私と成本さんが社会福祉について学びます。
はい。
今回は成本さんがアイナビについて話したいということで。
はい。 今回私が紹介するのはアイナビというアプリです。
はい、
表記は英語で EYE、 愛の EYE、
はい、はい、名のことですね。
あ、そう、名のこと、はい、と NAVI、はい、ナビ、
ナビゲーションですね。
そうです、
はい、
あ、すごいですね。
え、
ナビゲーション、あ、そうか、ナビゲーションですよね。
ナビゲーションですね。
ナビ、はい、はい、というアプリです。
はい、
ホームページからの引用で、
はい、
アイナビはスマートフォン一つで道案内と障害物検出、
はい、
歩行レコーダー機能を備えた歩行支援アプリです。とのことで、スマートフォンでこう道路、はい、自分が歩きたい道を映しながら音声で道案内をしてくれる。アプリです。
あ、映しながらっていうのはカメラでこう。
あ、そうです。カメラで映しながら。
はいはいはい。
で、これもホームページから引用で、
はい、
想定利用者、視覚障害の程度は問いませんが、単独歩行ができ、iPhone の操作ができる方が対象です。単独歩行ができない方でも、同行支援の方と歩行される際にご利用いただくことで、歩行時の参考になります。
うんうん、
と書いています。
うん、ああ。まあ、例えば、その、一緒に歩いてて、
はい、
それの、こう、音声案内を聞きながらだったら、ちょっとスムーズに、こう、道案内とかもできるかもしれないよってことですね。
うん、そうだと思います。
ああ、なるほどです。
はい。はい、これがね、iPhone 限定なんですけど、はいはい、iPhone のカメラで撮影しながら、
はい、
撮影しながら、映しながら、歩くんですけど、
はい、こう
白状もしながらとかだと危ないじゃないですか、両手が塞がってしまって。
そうですよね。
そのために、
はい、
専用のネックポーチも販売されている。みたいで。
ネックポーチ。
なんか首からかけて、
はい。
その首からかけたポーチに iPhone を入れて、
はい。
ここから映して。
あ、胸元からその映像を見せれるみたいな。
そうです。で、歩ける。ここから、胸元から聞きながら歩けます。
あ、そうなんですね。それはスピーカーとかで。
私使ってみたんですけど、
はい、
スピーカーから流れてます。
あ、本当ですか。
iPhone のスピーカーから流れてます。
はいはいはい。
はい。
はい、
このアプリ、
はい、
すごいなって思ったのは、
はい、
AI がまあ認識をしてるんですよ、カメラで。
うんうんうんうん、
障害物やこう目標物をこう検出してくれて。
うんうんうん、電柱とかですかね。
あ、そうです、そうです、
うんうんうん。
電柱とか、あと信号とか。
うん、人とか
人もです。人も走ってる車も、車って出てくるんですよ。こう信号止まってて、車ピューンって通ったら、
はい、
車って出てきました。
それは車って言われるんですか？
あ、車とは言われなかったです。画面上に、
はい、
四角で出てくるんですよ。
はい、
あ、目標物とか障害物とかあったら、
はいはいはいはい、
ここ
画像認識されましたよみたいな。
そうです。
はんはんはん、
で信号だったら信号とか、
はんはんはん、
電柱とか四角で囲われてて、
はいはいはい、
車も走りながら車ってこう四角い枠が横に車って。
ああ、それはじゃあその画面上に車って書かれてるんじゃなくて、四角い枠がバッと出てくるっていうことですね。
バッとこう移動して、移動してました。
あ、そうなんですね。
うわ、すごいなと思って。
すごいですね。
そんな60キロぐらいで走ってるじゃないですか。大きな通り
やったら。結構早く走ってる車も認識できたんですね。
認識されて、うわ、すごいなと思って。
はいはいはい、すごいですね。
はい。で、その認識可能な障害物っていうのが、
はい、
計20種類くらいあるみたいで、
うーん、
20種類もあったら、必要最低限のもの、認識しないとこ
う
ぶつかっちゃうとか、そういうものは、だいたい認識されますよね。
カバーされてるんですね。
はい、すごいなと思って、ね。点字ブロックとか、信号とか、車自転車とか。
点字ブロックも出てくるんですか？
出てきます。
へ、
そして、経路案内もしてくれます。
あ、なるほど、なるほど。え、それ喋ってくれるのは、例えばその、歩いてて、電柱にぶつかりそうになったら、はい、ぶつかりますよって言ってくれるってことですか？
電柱って言ってくれます。
あ、そうなんですね。
私最初こう使ってて分かんなかったんですよ。
はいはいはい。
何でもかんでも喋って教えてくれるかなと思ったら、
あ、そうですね。
こう近づいて危ない時に、こう壁とか、
言
ってくれるんです。
何があるかを教えてくれるんですね。
そうです。
ああ、ああ、ああ。
で、車止めのポールとかも、ぶつかりそうになったら、
はいはいはいはい、
車止めって言ってくれるんです。
車止めも反応するんですね。
はい。
すごいですね。
歩道と、車道の間にあるこういう、縦長のこう、棒状のポールがあるじゃないですか。
はい。
あれも、車止めって言ってくれました。
あ、そうなんですね。え、はい、それってちなみにどのぐらいの距離で言ってくれるんですか？ぶつかりそうになるっていうのはどのぐらいなんですか、ね、え、もうほんまにぶつかる直前に壁って言われても壁バーンってなっちゃうじゃないですか。
そうですね。
それは困るじゃないですか。
そんなに直前じゃなかったと思います。
じゃあちょっと避けれる、やっぱりさすがに、
さすがに
避けれる猶予があるタイミングで、
はい、
壁だよって教えてくれるんです。
はい。
すごいですね。
すごいですよ。びっくりしました。私、こう、 映してるだけで言ってくれるかと思ったら、ちゃんとぶつかりそうになったら言ってくれるんです。
はい、あ、じゃあそれやったら、その、例えばその車とか電柱とか、だって見つけた端から言われたら困りますよね。そう
です。どこに何があるのって なるじゃないですか。
確かに確かに確かに。
それはすごいなと思って。
ああ、すごいですね。
はい、
へ
え。あと信号の色とかも、はいはい、私たちは目で見て、はい、あの、赤やったら、あ、赤やなってわかるじゃないですか。
あ、確かに。
で、これ、私がいるところから、はい、向かい側の、はい、信号を見て判断するじゃないですか、
はい、
これカメラで撮ったら遠いじゃないですか、
うん、遠いです。
遠いのに認識して赤、はい、信号は赤ですとか。
え、じゃあそれって、はい、その教えてくれるタイミングもその自分的にここで欲しいなってタイミングで教えてくれる。
そうです。あの、例えば横断歩道を渡りたいなと思って、
はい、
まあ
その点字ブロックとかがあるところですね、
止まったら信号を認識して、はい、信号は赤です言ってくれるんです。
すごいですね。
教えてくれてると思って、嬉しくなりました。
それってちなみにその使って、はい、あのそのタイミングがなかったらわからないことだと思うんですけど、はい、チカチカしてるよとか教えてくれるんですか？
ああ、実験してよかったですね。
ちょっと気になるなと思いましたね。
私も気になりますね。
チカチカしてるときは、でもチカチカしてるときは渡らん方がいいから赤になるんですかね。
なるんですかね。だってね、その時に渡って。途中でね、赤になってしまったら困りますもんね。
だって結構あの、道歩いてて、その、ね、音で出してくれてる信号とかも。
ありますね。
青の時は鳴ってる
けど、近々だったら止まりますもんね。
そうですね。だからやっぱりそうなんですかね。まぁ、ちょっとそれはわからないですけど、はい、そういうのもあったらありがたいですね。
一回今日やってみようかな。あ、ぜひぜひ。近々してる時に止まって、はい。認識するかどうか、なんて言ってくれるか。
あ、じゃあ次回。
次回。
次回教えてもらって。
わかりました。
はい、そうなんですね。すごいな。
そうです。
ちなみに、はい、私、韓国ドラマの、スタートアップっていうドラマがあるんですけど、はい、そのドラマの中で、その画像認識のやつって扱われてて、はい、今聞いてて、すごいね、びっくりしました。
あ、そうですか。
ほんまにあるんや、と思いました。
あ、はい、
その画像認識で、そのドラマの中では、はい、例えば何かカメラに映したものを反応して、うん、で、なんか、そのちょっとドラマなんで、はい、AI が面白い感じで、喋ってくれるみたいな。なんか、ここにありますよとか、今日はいい天気ですね、みたいな。ちょっとなんか面白いフレーズで喋ってくれるみたいな AI だったんですけど、そういうのがあっても面白いなと思うんですけどね。
そうですね。
なんかね、相棒みたいな感じで。
ああ、いいですね。
はい。
はい、
でもまあ、アイナビは、端的に教えてくれるんですね。
そうです。
でも実際使ってたら絶対多分そっちの方がいいですよね。
なかなか言われるよりは。
ねえ、もう壁って言ってくれないと、ね、パッと避けれなかったりもするだろうし。
そうですね。
うん。はい、へえ、いいですね。
はい。
いや、でも私もそれやってみたいですね、ぜひ。
iPhone ですか？
あ、Android です。そっか、iPhone。
これ iPhone なんですよ。
え、本当に iPhone しか対応しないですか？
あの、ホームページも iPhone でした。
あ、そうなんですね。なんか、やっぱいろいろあるんでしょうね。Android と iPhone で出せないとかね。
何かあるんじゃと思います。
あと、ちょっと私は思うのが、はい、スマートフォンって、スマートフォンになってから、その、面が一面になっちゃったじゃないですか。
そうですね。
特にその、昔の iPhone やったらなんかね、ホームボタンがあったとかあるけど、
あ、
はい、今ってもうほとんどね、スマホみんな平面じゃないですか。
うんうん、
昔は携帯電話でこうカチャってやってボタンがあったじゃないですか。
そうですね。
ボタンがあった方が、わかりやすかっただろうなってちょっと思うことはあります。
私もそう思ったことあります。
そうですよね。はい、iPhone だとね、どうしてもなんかどこに何のボタンがあるかっていうのが、でこぼこでわからないのってちょっと不便だよなって思う時がね、うん、あったりもしますね。
はい。
なんで、なんかそういうね、スマホあったりするんかな、
調べたいですね、はい。気になりますね。
日本ではね、iPhone がなんせ一番使われてて、
はい、
で、その iPhone はね、ホームボタン廃止されちゃったから。
うん、うん、そうですね。
どうなんですかね。
確かに。
まあ、左右のボタンはね、ありますけど、ね。
ありますけど。
1、2、3って、音量とかね、うん、調節はできるけど。なんかね、そのアプリの操作とかも、なんかその音量ボタンとか、なんか、でもありますよね。カメラのシャッターは音量ボタンで切れるじゃないですか。
はい。
だからそういうのがもしかしたらあったりするんかな
と。私が使い切れてないだけで、もしかしたらもっと機能があるのかもしれないですね。
ですね、とか思ったりとかしましたね。なんか私、前にあの、ホームページ作る会社で働いてたんですけど、はい、その時とかに、それこそホームページの中の読み上げ機能みたいなのがあったりするんですよ。
はい。
で、それをなんかこう、ちょっとその検証するみたいな仕事があったりしたんですね。
はい。
その時にいろいろこう、使ってみたりしたんですけど、やっぱりパソコンによって使える、うん、 その読み上げ機能が違ったりとか、ページによって対応してなかったりとか、
いろいろ。
そうなんですよね。うん、その辺がね、なんか
難しいところがあるんですね。
統一してくれたらありがたいのになーってちょっと思ったりもしましたね。
そうですね。
これでは読めるけど、これでは読めないとか、うんうん、なんかページ、このページでいけたのに、クリックして次のページに行ったら、このページは読んでくれないみたいな。なぜみたいに思うことがありました。
いろいろ難しいですね、その辺。
やっぱりなんかね、みんなが使いやすいようになったりとかね、うん、してくれたら嬉しいなと思いますけど。
はい。
はい。まあでもね、アイナビ、すごいいいアプリだと思うんで。
はい、新しい経験、体験みたいな感じで。
本当ですか。
うんうん。
まあ、確かにね、歩いてて、なんかこう、教えてくれるって、すごい、時代の進化を感じますね。
そうですね。
すごいなぁ、はい。まあ、ぜひね、もしよかったら皆さんも気になっていただけたら使ってみていただいたりとか、うん、私もね、ちょっと入れられないですけど、入れられないですけど、
成本さんのね、
スマホで、そうですね。
見ましょうか。
はい、使わせていただいて、はい、ちょっと、チカチカのやつもね、はい、試してみましょう。
そうですね、
はい。はい。ということでね、こちらのコーナーは終わりたいと思います。はい。ということで第2回放送でした。
はい。
いかがでしたか？緊張感は1回より、減りましたか？はい、
減りました。
あ、減りましたか？
今日電車で、はい、お腹痛くならなかったです。
よかった。よかった。私はちなみに、はい、初回よりも今の方が緊張してます。
あ、そうですか。
多分だんだん増えていく。
増えていく。
増えていく気がする。回を増すごとに緊張感が増えていく気がします。
はい。
なんでなんでしょうか？
ね、
はい、この差はなんでなんだろうかと思いますが、
まあいい塩梅で、
いい塩梅でね、
はい、
お互いにこう反比例していけたらいい。成本さんが緊張しなくなって私が緊張していくっていう、
二人とも緊張したらあやややや、
あ、そうそうですね、片方がリラックスしてるぐらいがちょうどいいと思うんでね、
はい、
はい、なんとかよろしくお願いします、ね、
よろしくお願いします。こちらこそ。
でも次回をね、この感じで話していこうと思うんですけど、
はい、
なんかね、我々も回を増すごとに出会った歴が長くなっていくわけですから。
そうですね。
はい。ね、初回の時よりもね、多分今の方話しやすいですよね。
安いです。
ああ、よかった、
はい。井上さんがいます。
ああ、よかったです。よかった。
ん？
井上さんがいます。
井上さん。
それね、成本さんね、よく言いますのね。謎の井上さんがいるっていう安心感で言ってくれてるんですね。
そうです。
ありがとうございます。嬉しいです。私もね、先輩がいると安心するんで。
先輩
がいると安心するんで。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい。ということで、じゃあまあ、第2回放送こんな感じでね、やりましたけれども、はい、まあ、次回はね、ぜひ、成本さんの服装についても触れていきたいなと思うんで。はい、
プレッシャー。かわいい服着てこないと。
はい。よろしくお願いします。
はい。
ありがとうございます。
考えます。
はい。それではですね、最後に成本さんのおすすめの曲を流して終わりにしたいと思います。
はい、今回私がおすすめする曲は世界の終わりさんのサザンカという曲です。はい、私はこの曲は応援歌だと思ってるんですけど、うんうん、こう応援歌って明るくてこうノリノリで盛り上がっていこうぜ、頑張ろうぜみたいな曲が多い印象がありますよ ね、
はい、
なんですけど、この曲は優しい曲調で、近くにいるのにちょっと遠いところから、君ならできるよ、
あ、
成功、語りかけてくれるような、
あ、いいですね、
優しい曲です。
あ、もう真後ろとかで言われてるわけじゃないんです か。
じゃなくて、
いけーって言われてるわけ
じゃなくて、ちょっと遠くから言ってくれる。
ああ、ちょっと頑張れって、
そうです
、頑張りすぎなくてもいいよみたいな。
そうです、君ならできるよみたいな。
ああ、いいですね。そう、頑張れじゃなくて、君ならできるよっていいですね。
うん、
ああ、確かに、そういう優しい曲なんですね。
そうです。
ああ、
悲しくなった時とか、はい、ちょっと自信がないなって思った時とかに聞いてます。
あ、よく聞いてるんですね。
よく聞きます。
最近聞いたのはどんなタイミングだったんですか？
最近聞いたのは、
はい、
電車の中とか。
あ、いいですね。電車の中で音楽聞く派ですね。
はい。帰り道とか。
ああ、いいですね。
はい。
ああ、じゃあちょっとなんか、もうちょっと頑張りたいなみたいな時に聞くんですね。
そうです。ああ、
いいと思います。
明日も頑張ろうとかいう時。
ああ、いいですね。
はい。
じゃあ、この曲を聴いて皆さんにも優しい気持ちになっていただけたらということで、
はい、
はい、
それではまたお耳にかかりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
誰よりも転んで誰よりも泣いて誰よりも君は立ち上がってきた僕は知ってるよ誰よりも君